2012年11月20日、火曜日担当、菊野太郎の、Pod 90s。はい、ということで、1週間ぶりですね、菊野太郎です。よろしくお願いいたします。昨日、月曜担当の若さんがですね、まあ、番組の最後の方で、私、菊野太郎、排気凶だというふうにおっしゃりましたけれども、本当です。はい。排気凶、まあ。もっと言うと、自然気凶なんですけれども、はい。まあ、気凶というのは、空気の気に、胸とか言って、気凶なんですけれども、はい。まあ、もっと簡単に言うと、肺に穴が開くことによって空気が漏れて肺がしぼむっていう、まあ、ある種病気なんですけど、はい。で、自然気胸という病気なので、自然に肺に穴が開きましたっていうやつです。はい。人生で3回目です。肺に穴が開くの。はい。で、それで昨日病院行ってきたんですけれども、はい。で、入院かなと思ったら、3、4日安静にしてなさいと。いうふうに言われちゃったのでですね、とりあえず入院じゃなくて、まあ、今、家にいて安静にしてるので、ポッドキャストの配信自体は全く問題がないので、今こうやって配信しています。はい。まあ、僕がね、走り回って、ポッドキャストをね、収録していなければ大丈夫ということですね。はい。普通に座ってるので大丈夫です。という状況でお送りしていきたいと思います。今週のトークテーマは、勝負ごとにおける審判。はい。勝負ごとにおける審判。はい。今回のトークテーマはですね、テーマ提案者、ポトナインティーズ日曜担当のウエントさん。はい。ということで、今回で、まあ、前回ね、月曜担当の若さんもおっしゃってくださいましたけれどもですね、これで、ポッドナインティーズに今、参加している、7人のポッドキャスター、てかパーソナリティ全員が、一度は、ね、テーマを提案したことがあるという状態になりました。はい、一周したっていう感じでしょうか。というわけで、まあ、まあ、その辺はま、運営に関わる話だから、まあ、今補足だけなんですけれども、はい。ウェントさんからのテーマということです。はい。で、まあ、今回はま、勝負ごとにおけるという、まあ、条件付きですけれども、まあ、基本的にま、審判ね、について話すとなったら、勝負ごとっていうのはま、どうしても当然付随してくるものなので、まあ、とりあえず審判に関する話をしていこうっていうことで OK だと思います。まずは、辞書的意味での審判、確認していきましょうか。ジャパンナレッジ提供の大事線より、3番目の意味が適切でしょうか。読み上げます。審判。運動競技などで、技の優劣、反則の有無、勝敗などを判定すること。また、その役。はい。技、つまり技術が優れているか劣っているか、そして反則があるのかないのか、そして、まあ、勝負って、ね、漢字、ね。勝ち負けとか言って勝負です。最終的には勝敗を判定するのが審判の最終的な仕事になるわけです。はい。まあ辞書的な意味ではね、勝負ごとにおける審判、すなわち勝敗を決める人で終わると思うんですが、今回、僕菊野太郎が話す内容としてはですね、まず最初に、まあ僕が今までね、人生の中で出会ってきたいろんな競技の、まあ、勝負ごとの審判の話、具体例3つ挙げていきます。まず1つ目、野球。2つ目、ディベート。3つ目、ディスカッション。はい。まあ、野球は、まあ、いいと思うんですけど、まあ、とりあえず、ディベートとディスカッションに関しても、まあ、後で詳しく、多分そこがメインの内容になると思うので、ディベートとディスカッションね。はい。で、その3つの具体例を踏まえた上で、とりあえず、まあ、形上の結論を出して、その後、ちょっと、倫理学の、まあ、ちょっと力を借りてですね、さらにちょっと話を掘り下げていきたい。もっと厳密な言い方をすると、スポーツ倫理学という、まあ、言い方になるんですけれども、スポーツ倫理学。あまりこう、学問としては広いものではないんですよね。どちらかというと狭い学問で、しかも、古い、なんか歴史のある学問でもないんですよね、スポーツ倫理学自体が。 まあなんですけれども、一応その、まあ今回この勝負ごとにおける審判っていうことを話すにあたって、一冊ちょっと本を読んだというか、まあかつて読んだことある本をちょっと掘り返したというか、それがあるのでですね、その本に基づいて、さらにその、スポーツ倫理学の側面を借りてですね、スポーツマンシップの側面からちょっと考えていきたい。はい。まあスポーツマンシップはどうしても競技者の話になってしまうんですけれども、審判が誰をジャッジするのかって言ったら、競技者なんですよ。だから、競技者の視点っていうのをある程度確認した上で、それをどう、審判が判断するのかっていうところで、そのスポーツマンシップっていうところを、焦点に置いて話していきたいと思います。はい。というわけで、まずは僕が今まで人生で出くわしてきたというか出会ってきた具体例出していきたいと思います。まずは一つ目、野球です。はい。まあやっぱりね、審判って話になるとスポーツが出てきますね。はい。まあ月曜担当の若さんがですね、多分ポッドナインティーズ今週ね勝負ごとにおける審判で、スポーツに関して、結構話す人が多いでしょうっていうような話してましたけども、僕は早速そのスポーツに関する話をしていきます。はい、まず野球の審判なんですけれども、まあ基本的にはまあ4人いますね。はい、主審がいて、塁審が1塁2塁3塁にいて、みたいなね形。はい。まあ場合によっては外野の方にそのホームランを判定したりとかするのにレフトライトにさらに2人、まあ比較1人ずつね、配置されたりとかするみたいですけれども、はい。ただまあまあ僕は少年野球やってた時に基本的にはピッチャーやってたので、やっぱりその主審っていうのがすごい、まあもちろんね、主審だから主な審判なので、まあもちろんメインになってやってる審判だから普通に目立つんですけど、僕としてはやっぱりバッターボックスに立つときも、そしてピッチャーマウンドに立つときも、やっぱり主審っていうのが、すごい重要な役割を果たすんですよね。僕の個人的な結果も、そして勝敗そのものもね。で、野球の審判なんですけど、やっぱりね、各審判によって全然違うんです。特にピッチャーやってたからわかるんだけど、ストライクゾーンが全然違うんです。はい。まあ、もちろんね、常識の範囲内でっていうところはあるんですけど、すごく低めを取る審判と、ものすごい高めまで取ってくれる審判と、すごい極端なんですよね。だからその、各審判の特性っていうのを早いイニングのうちに理解をした上で、まあ、ピッチング、ね、投球していくっていうのが、ピッチャーには求められるし、キャッチャーも、その辺、踏まえた上での配球っていうのを考えていかなきゃいけない。はい。まあ、その辺が野球の一つのセオリーってことで、野球の楽しみ方の一つだとも思うから、各審判によって若干ストライクゾーンが違うっていうところは、まあ、ある意味で、まあ、別の、その、野球そのものじゃないですけど、別のゲーム性が出てきて、面白いっちゃ面白いんですけれども、はい。僕が出会った中で一番強烈だったのは、中学校時代、3年生の時に出会った、まあ、別の中学校の、まあ、練習試合の時にね、ちょっと、お世話になった、先生なんですけれども、前なんか、話聞いたらその人は、なんか、校内暴力で、懲戒免職になったとか言ってたんですけど、そういう先生がいて、まあ、とりあえず、まあ、その話は関係ないんですけど、はい。肘の高さまで全部ストライクだっていう先生がいました。はい。野球の構え皆さんできますか？バッターの。うん。で、まあ、多分右打ちの方多いと思うんで、まあ、僕は左なんですけど、まあ、とりあえず右打ちで考えていくと、ちょっとバット持った格好をしてみてください、とりあえず。まあ、今できる人だけでいいですけど、はい。そうすると、右打ちの場合、右手がバット持つとき上に行くはずなんです。はい。で、そうするとね、軸足が右足だから後ろの方ってことになりますよね。つまり、押し返す方です。その、右肘ですね。右手の方の肘が、まあ、基本的に野球の場合、脇締めて打つのが好ましいから、そうなると、すごいストライクゾーン高めは取らないことになるんですけど、僕の中学時代、結構、っていうか僕も含めてなんですけど、後ろの方の、まあ、右打ちで言うとこの右肘ですね。右肘を立てるというか、 地面に対して平行になるぐらい、ちょっと脇を広げちゃう人が、いたんですよね。実際僕も時々無意識にそうなっちゃったりとかしてたと思うんですが、はい。そうなると、地面に対して平行になるので、肩の高さまで来るんですね、肘が。はい。そうなるから、肩の高さまで全部ストライクだ。っていう理屈でですね、肩の高さボール来たら絶対これね、高すぎてボールになると思ってバッターは見逃すんです。でも、それをストライクだと判断するっていうことですね。はい。っていうことで、これはなかなか強烈で、本当にそうかねっていうふうに思ったんですが、はい。肘の高さまで全部ストライク。うん。まあ、基本的にはさ、胸の高さから、大体膝の高さぐらいまでがストライクなんですね。一般的にはね。はい。具体的にストライクっていうところの範囲っていうのが、その定義されてるのかどうかも実際よく分かってないんですけれども、はい。ただ、肘の高さまでは全部ストライクっていう風な判断をされると、逆に言うと、肘をやっぱり落とし込んでれば、それはストライクになんないんじゃねっていう風に思っちゃうので、多分これは、多分その、懲戒免職になった先生の独自の判断だったような気がしちゃうんですけどね。はい。どうしてもこう諸説ありますからね。いろんな野球のルールちょっと複雑になってきてますからね。はい。ルール自体は変わってないけどもね。もちろん。はい。なのでですね。まあ僕ピッチャーやってた側からするとですね。やっぱり、まあ各審判によってストライクゾーンが違うっていうこと自体はいいんだけど。まあ、なんだろう。僕たち自身、その競技者自身も、まず野球に関するルールをちゃんと学ぶ必要がある。改めてね、野球やるんだとしたら。で、それと同時に審判も、その辺、なんか、やっぱり、何事もそうですけど、知った気になっちゃってるんですよね。まあ、それが怖いんで、はい、競技者側も審判側も。だからその辺で、やっぱりその、ルール確認っていうのは大事にはなってくるんだとは思います。っていうのが野球の話です。続き2番目、ディベート。はい。ディベートって言って分かる人いるのかな？分かりますよね、とりあえずディベート。分かんない人のために簡単に言うとですね、いわば、裁判みたいなもんです。裁判。で、あるトピックが与えられてて、それに対して反対側と賛成側の2つに分かれて、で、で、まあ、それぞれが、裁判のようにそれぞれが述べていって、まあ、裁判で言うとこの裁判長でいいのかな、その人がジャッジなんですけども、最終的に判決、どっちが正しいっていうのを、まあ、勝敗として出すっていうルールです。実は僕、英語会話研究会の方でもそういうのやってるし、あと、実は今日火曜日なんですが、火曜日の英語の授業でもディベート、実は今日がディベートのその大会っていうか、試合で成績つけられるんですけど、小学校英語を、まあ、廃止すべきであるというトピックに対して、僕はネガティブサイド、つまり反対側なので、小学校英語を廃止させるべきではない。つまり、小学校英語賛成派なんで、小学校英語を推進するためのデータとかを持って、で、それを発表したり、あるいは相手に反論したりするんですね。はい。で、まあ、そこで、まあ、最終的な判断が下されるわけです。まあ、ジャッジですね。はい。ディベートの場合は、その審判のことをジャッジっていう言い方をします。はい。で、まあ、ジャッジによってですね、やっぱりその評価の仕方っていうのが若干変わってくるわけですね。特に、英語会話研究会の場合のディベートの場合は、審判はですね、ネイティブじゃないんですね。英語会話研究会。まあ、ESS。英語でやるディベートなんですが。はい。まあ、もちろん大学が自主的にやっているサークルなので、まあ、実績のある、4年生とか、3年生とか、あるいは卒業した先輩とかで、それなりにキャリアのある人、英語力的にね、が審判をやってくれるっていう形になるんですけれども。まあ、なので、かなり、そのジャッジの仕方っていうのがかなり変わってくるんですね。で、もちろんそれを承知の上で、やってることがあります。それが、クライテリアの配布。はい。クライテリア。まあ、英語なんですけどもね、クライテリア。まあ、辞書で調べたらわかると思うんですけど、評価基準です。はい。 A4 の紙1枚とか2枚とかで配られてですね、まあ自分、そのジャッジの人がね、ここを重視して、評価するので、そこに注意してやってみてくださいとかね、いうふうな話。ディベートの場合、具体的にどこを見られるのかというと、ディベート全体のシナリオなんですよね。それぞれの、例えば小学校英語だった場合、小学校英語の場合にまずフォーカスされるのが、その小学校英語廃止側の視点からいくと、その他の科目への干渉ですかね。つまり英語を勉強したことによって、小学生が英語を勉強したことによって、他の科目の成績が下がるみたいなデータがもしあったとしましょう。確かないんですけどね、別に英語学習が他科目へ、悪影響を及ぼすっていうのが確かなかったはずだから、それはないですけど、まあ仮にあったとして考えると、そういうのをちゃんと出すわけです。でそれをいかにして最後のその判決出すギリギリまで自分でエクステンド、つまり伸ばしていけるのか、そして信頼できるデータを出していけるのか、そういうシナリオがあるんですよね。相手の反論に対してそれをちゃんと防いだりするだけ十分なデータ、あるいはロジックがちゃんと成り立っているのか、論理ですね。っていう、そういう全体のシナリオを見た評価ですね。はい。それか、もちろん英語会話研究会だから、英語力をどれだけ重視するのか。はい。最悪文法的な英文が全く取れてなくても、実際、文脈で分かったりするところありますからね。うん。それをどこまで許容するか、とか。あるいは、データの信憑性。ここすごく大事なんですけれども、データ。つまり、私たちは、大学生です。ESS でディベートに出る人たち。大学生にはですね、まあ、いわゆる、権威っていうのがないですね。権威が。はい。なので、ただの言い合いになってしまっては、それただの口論だから意味がない。ですよね。はい。つまり、データの信憑性が、ディベートの場合特に重要になってくる。その、学者さんがこう言ったからとか、何年のデータで、ちょっと古すぎるデータはそれ古いから使えないよねっていう風な形で潰せたりすることもあるんですけど、新しいデータで、で、権威のある人が言ってる。だからそうなんだ、みたいな話になったりとかするんですね。はい。で、そこを重視する人と重視しない人がいる。で、コモンセンスですね。これ一般的なことだから別にデータ出さなくてもいいでしょっていう理屈もあるんですけれども、そこに対して、寛容であるかどうか。はい。まあ、僕の場合、コモンセンス言うんだったら、コモンセンスは、まあ、コモンなので、まあ、みんな知ってるってことでしょってことだから、コモンセンスになる理屈をみんな、説明してくれるんだったら僕は、相手側がコモンセンスっていうことに関しては納得するんですけど、自分が競技者としてやるときもね。ただ僕自身はコモンセンスっていうこと自体が好きじゃないから、僕の場合は全てに関してデータとかディフィニションも、まあ、定義も全部学者さんの言ってたことを元にして、僕の場合はその英語会話研究会のディベートにせよ、スピーキングの授業のディベートにせよ、全部そうやって僕の場合はデータをかき集めたディベートをやってます。はい。ということで、ディベートもですね、評価基準が全く違うんですね。全体を見る人、部分、つまりデータを見る人とかね、人によって全然違う。で、それを踏まえた上で、クライテリア配布っていうのがあって、それに踏まえた上で、競技者が、ディベートしていくっていう流れになるわけです。三つ目、ディスカッション。はい。ディスカッションと聞くと、まあ、どうしても僕の頭の中には、英語会話研究会のディスカッションはもう数多く出てるので、そっちのイメージにもなるんですけれども、議論なので、例えば、就職活動でいうところのグループディスカッション。集団討論ですね。はい。で、討論の場合、勝ち負けは基本的にないんですよね。例えばその就職活動のグループディスカッションの場合もそうですけれども、おそらく何か一つテーマが与えられて、で、そのグループの中で協力をして、で、最終的にそのディスカッションのテーブル全体で何か結論を出す。で、そこまでのプロセスを、まあ、審判。まあ、英語会話研究会のディスカッションでいうところの、まあ、チェアパーソンっていう言い方をするんですけど、はい。まあ、だから本来は審判じゃないんですよね。うん。で、まあ、ESS、英語会話研究会のディスカッションの場合の、ディスカッションのスタイルなんですけれども、PDD、ポリシーディターミンディスカッション。 まあ、そのまんまですよね。ポリシーをディターミンするディスカッション。まあ、日本語で言うところの政策決定議論だったら、政策決定ディスカッションとかってことで、日本政府に対して、グループで出た結論を提案するっていう設定で、例えば、医療問題だったら医療問題で、ここが問題だから、これを、日本政府改善してってほしいね。で、改善していくにあたって、例えばお金は今これぐらいだから、これぐらい上げるところまでだったら、実現可能だし、実際に実行することも可能だよね。だからこれなら有効だみたいな形で、そういうグループの中で論理立ててやっていく英語のディスカッションをだいたい5、6時間やるんですよね。それがESS のディスカッションなんですけども、はい。でこれもディベートと同じくですね、評価基準が人と違うので、大会直前にですね、各チェアパーソンからクライテリア、評価基準が配布されます。はい。評価基準実を言うと5つあります。1つ目、イングリッシュ。まあ当然ですね。はい。2つ目、オピニオン。まあ要は議論の中でどれだけ意見がちゃんと言えるのか。3つ目、リーディング。リーディングはですね、読む方じゃないですよ。READ の方じゃなくて、LEAD の方ですね。リード。まあ、ER つけてリーダーですね。はい。つまり、まあ、そのリードだから、まあ、要は、導く方ですね。ちゃんと議論を、筋道立てた上で持っていく人っていうのが絶対必要じゃないですか。ここの議論っていうのはちょっと論理的に外れてるから今のは無視しようとか、話がブレてきたからここはやめようとか、みんながコンフュージョン、つまり混乱してきた時に、ちょっとみんなここを一旦整理しようとかっていうふうなことがちゃんと言えて議論を正しい方向に持っていく力、それがリーディング。4つ目、プレゼンテーション。まあ、説明する力ってことですね。まあ、これは多分英語力とは別です。5つ目、アティチュード、態度です。態度。うん。ってことで、その5つですね。イングリッシュ、オピニオン、リーディング、プレゼンテーション、アティチュードっていう5つの評価基準があって、ね、それぞれで、例えば私だったら、オピニオンを重視したディスカッションや、で、評価決めますとか、リーディング頑張った人が、要はリーディングっていうのはディスカッションをいかによく進めるかっていう意味で一番、テーブルに対して貢献度が高いと思うので、リーディングの度合いを一番重要視しますみたいな話があったりとかするので、はい。なので、それぞれの審判の傾向、つまりチェアパーソンの傾向に合わせて、我々競技者っていうのは対応をしていかないといけないってことです。はい。オピニオン重視だったらね、最終的な意見ですね、私はこう思うっていう時に、ちゃんとデータに基づいた、そして、あくまで論理的な話ができているのかっていうところが重要になってきたりするので、つまりオピニオン重視の場合のディスカッションとリーディング重視のディスカッションでは全然意識するポイントが変わってくるんですよね。はい。まあ、とはいえ、ディスカッションっていうのは本来、まあ、その勝負ごとではないんですよ。なぜなら、さっき就職活動のグループディスカッションでも言いましたけれども、勝負じゃないんですよ、基本的に。だからこそやるんですよね、就活とかでね。コミュニケーション能力を見たいとか、その集団での、その協力のできる度合いを測りたいとかっていう意味でね。まあ、一部でね、反論もありますけれどもね、そんなんで、その集団の中での行動力とかなんて判断できないよね、みたいな風な反論はあるんだけど、まあ、それは置いといて、今回のそのチェアパーソンが何を判断するのかっていうと、各テーブルの中で一人、ちゃんと、議論に貢献、大活躍した人、一人選ぶっていうことをやって、で、その人に賞を与えるんですね。はい。これはディスカッションのその本質とは別で、まあ頑張らせるモチベーションにもなると思うんですけれども、はい。まあ評価基準としてはリーディングやオピニオンが多いということです。はい。で、ここまでで一旦結論を出します。はい。野球、ディベート、ディスカッション、全部、ここまで例出したやつで言うところでは、各審判ごとの価値観というか、軸があるわけなんですよね。で、まあ、その野球の審判でいうところのストライクゾーンの高さ低さとか肘の高さまでみたいな自分の中での、まあ、基準があるわけです。ディベートに関してもディスカッションに関しても。とすると、まあ、その価値観自体はまあもうあってしょうがないというか、まあ、あってもまあ良いと思います。常識の範囲内でね。でも、そこでブレがあってはいけないんですね。 はい。はい。月曜担当の若さんが、吹奏楽の話でね、吹奏楽のその審判というか、はい、はい、お話ありましたけれども、そこで、両親が働くっていう話がありましたね。はい。つまりそういうブレがあってはいけないということが、まあ僕の意見ですね。その両親が働くっていうことですね。はい。っていうところが僕の結論ですかね。価値観はそれぞれあった上で、別にそれはそれで構わない。常識の範囲内でなら。しかし、その中でのブレっていうのが実際あると、競技者側は困るから、その辺はちゃんとしてね。っていうことで、ESS のディベートディスカッションではちゃんとクライテリアを配布する。で、そのクライテリアっていう軸に沿った上で、やるっていう風に。まあ、ある意味でフェアですよね。はい。っていうことになるわけです。はい。では、ここからはですね、ここまでの、野球ディベートディスカッションの、三つの例を踏まえた上で、先ほど前半言いました通り、スポーツ倫理学という学問を、まあ、考えて、やっていきたいと思います。はい。先ほど言いました通り、今回スポーツマンシップっていうところがテーマにはなってくるんですけれども、まあ、ちょうどね、さっき言ったその、両親が働くっていうところも、まあ、重要なキーワードになるような気がするんですが、はい。視点として、そのスポーツの場合、二つ視点があるんですね。競技者の視点と、あと道徳的、あるいは常識的な視点。この二つ。はい。で、その二つっていうのを、とりあえず分けて考えていこうっていうことです。で、スポーツマンシップっていう時に、その二つの視点考えるにあたって、例えば、てか、スポーツって、まず本質的に何なのかっていうと、競技者は何をするかっていうと、勝利を追求する。つまり、勝ちに行くんですよね。それが、競技者に与えられた役割だと思います。勝利を追求する。はい。で、つまり、極端なことを言ったら、どんなことやってでも、勝ちを求めに行く。それが、競技者としての役割。はい。例えば、ボクシングとか、なんかで、相手の弱点ばっかりをつく。はい。一見卑怯に見えるんですよね。はい。野球とかもそうですね。相手の苦手なコースばっかりついていく。まあ、それは、ある意味戦術としてはいいのかもしれませんけれども、例えば、まあ、だいぶ昔の話になりますけれども、松井秀喜選手、甲子園の時、プロ野球入る前の話です。甲子園での松井秀喜、明徳義塾の、明徳義塾高校が確か対戦相手だったと思うんですけれども、星稜高校の松井秀喜くん、5打席連続で敬遠されるっていうね、ありました。5打席連続敬遠です。はい。もちろんね、観客席ではブーイングもあったし、実際マスコミのメディアの方もね、あんまりいい反応してなかったっていうのがあったみたいですけれども、はい。これ、どうでしょうか？はい。道徳的、常識的な視点から見たら、これは当然否定されることになります。5打席連続敬遠。敬遠っていうのは、ストライクを、一つも投げずに、全部ボール球投げて、要は、松井なんて打ったら二塁打三塁打、下手したらホームラン打たれちゃうから、だったらフォアボールで一塁歩かせた方がまだいいよねっていう、判断の上で、全部、わざとボール球を投げて、勝負を回避するってことですね。はい。勝負ごとにおける、審判って話してるから、今回勝負の話です。敬遠は、ピッチャーとバッターでの勝負を避けてますね。なので、敬遠っていうのは卑怯だっていう風に思われて仕方ないんですよね。はい。そういう意味では道徳的常識的な視点で、そういう敬遠っていうことが否定されるのはある意味当然のこと。ただし、競技者の視点から見た場合、そういう弱点をつく、ね、あるいはそういう卑怯な手を使ってでも勝ちに行くっていうのは、競技者の視点としては正解だとは思いませんか？はい。そこでスポーツマンシップっていうのが何なのかっていうところが出てきますよね。はい。スポーツマンシップにのっとり、正々堂々戦うことを誓いますと。はい。どうなのかっていう話になってきますね。はい。スポーツマンシップにのっとって、はい。で、正々堂々戦うことを誓います。はい。この場合、どっちの方が正解なのかなっていうふうな話にはなりますね。はい。ただし、 ね、卓越性理論っていう話になってきて、これ僕もよくわかってないんですけれども、ちょっとその本を踏まえた上で言うと、試合の本質っていうのは、その卓越性理論的にいくと、試合の本質は最善を尽くして相手より優れていることを示すことなんですね。はい。相手より優れている。それを証明するのが試合の本質なんです。はい。だから、例えば、野球の場合ですよ。野球は、ピッチャー対バッターの勝負じゃないでしょ。野球はチームスポーツでしょ。っていうところの理屈になります。そうすると、チームスポーツっていう風に見れば、これは敬遠っていうのはある作戦なので、卑怯とは言い切れないですね。逆にもちろん、ピッチャー対バッターだけで見たら、ね、そこで勝負が決まるんだったら敬遠っていう手段を使って、勝負を避けるっていうのは、絶対卑怯だし、これは、本当に、ね、ただ卑怯だっていうふうに言い切れるんですけれども、チームスポーツになるとこれも卑怯とも言い切れなくなるわけですね。はい。なぜなら、野球っていうゲームの本来の目的っていうのは、チーム全体で、相手のね、得点を抑える。そして自分たちは得点を取る。っていうことだから。はい。松井と勝負したら、絶対負ける。とかっていうふうな確信があった上で、だったら敬遠した方がいい。っていうような理屈になるわけですよね。はい。そういうふうに、例えば監督とかが判断をして、あるいはピッチャー、キャッチャー、バッテリーが相談して、敬遠をしよう。っていうことに、なる。ですよね。それはある意味チームでの判断だから、卑怯でも何でもないはずですし。はい。これで星稜高校松井くんがね、4番松井くんが、敬遠されても、次のバッターが打てばね、得点にもつながるわけですから。そういう意味では別に、ね、なんてことはない、普通の作戦っていうふうに、言えることでしょうね。はい。もちろん倫理的に正しいとかっていう、倫理的に正しいかどうかとか、常識的にどうなのかっていう話は出てくるけれども、そこで言いたいのは、我々その普通のね、普通の世界で考えられる道徳的な考え方っていうのが、競技の世界に、組み込むことが難しいんじゃないかっていう話です。はい。そこで良心が働くかどうかっていう話が出てくるんですよね。もちろん審判は、当然なんだけれども、そこで、当然ニュートラルな立場ではいなければならないわけですよね。はい。っていうことで、まずはそういうニュートラルな立場、ちゃんと線引きをしっかりとした上で、さっきの自分の中での軸っていうのをブレてはいけないっていうふうに、僕が言ったのは、ある意味ここでもしっかりと言えるわけですよね。はい。で、審判の役割は勝敗を決めることなので、勝敗を決める以前にゲームそのものを破壊させるようなルール違反っていうのがあってはいけないわけです。ですよね。なので、もちろんそのルール違反の有無っていうのが辞書的な意味でも出てきましたけど、ルール違反をする競技者っていうのを排除するっていう役割もまた大事にはなってくるわけです。はい。あくまでも、敬遠っていうのも作戦だから、で、しかもルール違反じゃないので、これは別にね、審判側が、お前敬遠やめろよっていうふうには別に言えないわけですよね。うん。ね。ただし、例えば、ゲーム性が成り立たなくなるルール違反。例えば、サッカーでみんな手で持ち出してなんかやり出すとか、例えば、なんだろうな、野球だとあんまり思い浮かばないんだけど、うん。なんか、突然サッカーボールでピッチングし出すとか、そう、なんか、ゲーム性が成り立たなくなるような、今日、ね、ものだったら、それはダメですけれども。だから、その辺で、その、ルールっていうのを、ルールってやっぱり大事なんですよね。うん。なぜなら、その、勝敗っていうのは、そのルールに基づいてあるわけなので。はい。だから、審判の役割っていうのは、すごく大事になってくるわけになるわけだよね。うん。で、さっき卓越性理論の時に、最善を尽くして相手より優れていることを示すってことが試合の本質。ということは、相手より優れてる人が勝つゲームにしないといけないんです、基本的には。うん。強い人がちゃんと勝つ。勝つべくして勝つじゃないとダメだっていうことが言いたい。うん。じゃないと、弱い人が勝つっていう理屈っていうのは本来成り立たないので、ちゃんと強い人が勝つべくして勝つっていう風な、 ゲームにね、まずルールとしてのゲーム性はそうですよね。うん。だから、例えば、プロ野球選手と少年野球の、子供が対戦して、少年野球の子供が、勝つ可能性が、まあ、ないわけじゃないですけれども、ハンデ与えればね。ただ、基本的にプロ野球選手勝つでしょ。だから、そういうゲーム性として、まあ、考えていかないといけないしっていう。やばい、ちょっとなんかブレてきた。うん、なんかね、こういう難しい話するとね、自分がごちゃごちゃになっちゃうんですけれども、はい。で、まあ、最終的にもう結論出しちゃった方がいいのかもしれないんで、もうちょっと言うと、まあ、あくまでも、スポーツマンシップっていうところは人によって考え方が違う。その、勝利を追求していくこと自体がスポーツマンシップなんだ。スポーツってそういうもんだからっていう競技者側の視点と、弱点っていうのを攻めるわけじゃなくて、例えば松井の5打席敬遠だとか、野球でいう隠し玉っていうのもありますね。はい。で、それで、まあ、やるのが、まあ、ある意味で卑怯な作戦ではあるように見えるんだけれども、それも一つの作戦として許容するのか、常識的な視点でそれはダメだっていうふうに言うのか。まあ、最終的に卑怯だっていうのは何の理屈にもならないっていうことになるんですけれどもね。はい。で、そういうスポーツマンシップっていう話にあんまりブレない。つまりやっぱり軸が大事なんだっていう結論にはなるわけですよね。はい。で、そこで難しくなってくるのが、若さんがおっしゃったあれですね。両親が働くっていうそういう文化的なものでの、例えば若さんで言うとこの吹奏楽みたいな音楽の評価っていうのが、やっぱり難しくなってくるんだとは思います。はい。僕が前半で例に挙げた野球だったり、ディベートだったり、ディスカッションだったりっていう、まあディスカッションもなんか両親が働きそうなんですけれどもね、基本的には。とはいえ、ちゃんとクライテリアが配布された上で、で、お互いにルールをね、まあ、ルールを確認した上で、で、ある程度のコンセンサスを得た上での、まあ、そのゲームが進行されるから、まあ、ある意味でフェアなので別に問題はないんですけれども、そのフェアっていうのが大事かもしれませんね。はい、ということで、今回ちょっとやばい、思ったより長く話しちゃったということでですね、今回はとりあえず勝負ごとにおける審判の役割というか、まあ、役割というか違いはあってなんぼだよねっていうような話を踏まえた上で、スポーツ倫理学の視点を借りて、スポーツマンシップっていうところからもさらにちょっと深めてみました。はい。参考資料として今回読んだ文献なんですけれども、中西屋出版から出ているですね、川谷茂樹という先生が書かれた本でございます。リンクAmazon へのリンク貼っておくんで、ぜひとも参考にしてみてください。スポーツ倫理学講義という本です。はい。まあ、例えばルール破っても勝てば OK なのかっていう話とか、まあ、それこそ今回の内容ですよね。とか、相手の弱点を攻めるのは卑怯なのか、やっぱりこの内容ですよね。とか、あと、ドーピングは悪いのか、みたいな、そういう理屈ですね。今回のその、まあ、勝負ごとにおける審判っていうか、まあ、審判の話にもつながると思うんですが、主に競技者側の視点だとか、やっぱり倫理の話にはなってくるので、興味のある人、ぜひとも、お近くの書店でお買い求めください。ということで、今回、勝負ごとにおける審判というテーマで話してきました。はい、火曜日担当客の太郎でした。はい、次回、水曜日はですね、須藤大賀さんでございます。はい、須藤さんのね、須藤さんのあのテンションでこういうテーマに関してどういうふうに話すんだろうなっていうのがちょっと楽しみになってきますね、このテーマ。はい、っていうふうに思います。はい。ということで、以上です。お相手は、ポットナインティーズ火曜日担当、ケクノ太郎でした。京介、お疲れ様でした。